今日は小児歯科ということで、先生、そもそも小児歯科の年齢の範囲というのはどれぐらいまでなんですか？
乳歯がですね、すべて生え変わるのが、だいたい12歳くらいなんですけれど、で、12歳臼歯というね、7番目の歯が生えてくるのも12歳頃なんですけれども、その歯が、根っこが完全に出来上がるまでということで、だいたい15歳ぐらいまでは、小児歯科と言って、守備範囲でやると言ってよろしいんじゃないかというふうに思っています。
では今日は赤ちゃんからだいたい中学生ぐらいまでのお子さん、そしてお子さんをお持ちのご家族の皆さんに向けてお話をしていきたいと思います。まず小児歯科の特徴なんですが、やはり他の歯科と違ってどういうものが挙げられますか？
子どもたちがですね、歯科治療で、泣いてしまいますけれども、半分以上はですね、この想像による恐ろしさなんですね。で、歯医者というのはその子にとって、初めて行く場所でありますし、行ってみますと、怖そうな機械がですね並んでいる。それから、白衣を着た歯科医師や歯科衛生士がですね、自分のところにやってきてですね、何かをしようとするわけですから、子供にとってですね、その場所が怖くないはずがないわけですよね。で、もちろんその治療そのものもですね、痛みを伴いますし、それから不快感もあるんですけれども、怖いなと思ってるとですね、ちょっとした痛みでも、2倍、3倍にですね、強く感じられてしまうわけですよ。それで虫歯がですね、できる前、虫歯の治療が必要でない時期であるならばですね、この恐ろしさっていうのは簡単に克服することができるんですね。何回かですね、歯磨きの練習をして、で歯科の機械に、くるくる回るような歯ブラシが ありますですけども、そういうもの機械に慣れていって、で帰りに、シールがをもらったりですね、あるいはスタンプを押したりと、そういう楽しい経験を繰り返していきますとですね、歯医者って思ったより嫌じゃないなと、と感じるように、なってくるんですね。考えようによれば、その子にですね、自分はやればできるんだと、あるいはしっかりやれば褒めてもらえるんだというようなですね、自信をつけるという、教育的な意義もあるんじゃないかなというふうに思っています。で、そこで、お勧めしたいのが、早い時期からの定期的なチェックアップだということになります。
小さい時から通っているお子さんがもうニコニコと歯医者さんに来るみたいな、そういう例はあるんですか？
茨城大の小児歯科においでになっている患者さんでですね、本当に毎月のように通ってくることによって、一番初めは確かに泣いたりなんかしてたんですけど、今はもう自分から進んでそのチェアにですね、椅子に上がって、受け答えもしてくれて、ハイタッチもして帰るみたいなね、そういう子は割といっぱいいます。それは間違いなくですね、歯科にかかってもらうとですね、また行こうと、また行ってもいいな、楽しいなという気になってくるようですね。
なるほど、
そういう例はいっぱいあります。
田中先生のようにニコニコとした優しそうな先生ですと、子どもの心も解けるかなと思うんですが、先生たち、そういう笑顔とか雰囲気も気を使ってらっしゃるんですか？
そうですね、やはりいかつめらしいような顔をしているとやはり子どもにとってはですね、怖いことになりますので、できる限り褒めるし、笑顔で対応するしということはもう心がけていますよね。
さて、虫歯ができてしまってからですと、なかなか恐怖感も取れにくいというお話がありましたが、では虫歯ができないことが一番理想となりますと、虫歯予防というところに行き着くんじゃないかと思いますが、子どもにとって有効な虫歯予防というのはどういうものなんでしょう？
大人はもう同じことではありますけれども、虫歯というのは歯の表面についたこの歯垢ですね、歯垢の中で細菌が増殖をして、細菌が酸を作って、その作られた酸で歯が溶けるというのが、この虫歯という病気でありますから、予防法としてはですね、その歯垢を できる限り少なくすることと、それから歯自身をですね強くすることという、このこれが2つがですね予防法になるだろうと思います。
はい。
で、まあ、歯垢を少なくするためにはですね、特におやつとかですね食べるときに、まあ、遊びながら食べる、あるいはテレビを見ながら食べるというようにですね、長いこう時間をかけて、まあ、だらだら食べと、まあ、言いますけれども、そういう食べ方をすると、まあ、歯垢がつきやすくなっていきますね。まあ、ですからそういうようなことのないように、まあ、食べるときは食べる、遊ぶときは遊ぶと、こうメリハリをつけて生活してもらうように、ね、指導したいと思います。
はい。
それから、まあ、食べたら、まあ、歯磨きをするということですね。それから虫歯っていうのはですね、寝てる間にですね、寝てる間は口が動かないわけですね、唾液も出てこない、出にくいという状態になってますから、まあ、口の動きがない時間にですね、虫歯がどんどん進んでいくということになりますので、まあ、寝る前のですね歯磨き、これをぜひ頑張っていただきたい。3回、まあ、食べたら磨くのは正しいことでやってほしいんですけれども、特に寝る前がですね大事でね、夜中に寝てる間に進まないように、ぜひ寝る前の歯磨きを頑張っていただければなと思っています。で、あと、まあ、定期的にですね歯科のチェックアップをにおいでになった時に、歯科で、まあ、機械での歯ブラシでくるくる回るですね、歯ブラシで歯の表面をツルツルにします。で、そういうふうにしておくこともですね、その後歯垢をつきにくくするということになりますので、まあ、そういう方法で、まあ、歯垢を少なくしていくということですね。
はい。
で、もう一方 の、 その歯を強くするということですけれども、今、まあ、我々の知っている、まあ、方法としてはですね、まあ、フッ素が一番効果があるとされております。で、事実ですね、フッ素を塗りますと、フッ素が歯の中に染み込んでいって歯が強くなっていくと。それから、まあ、再石灰化という言葉は時々お聞きになると思うんですけれども、例えば歯が少し溶けてしまった場合でも、その周りにそのフッ素があるとですね、一回出てきてしまったカルシウムがまた元へ戻っていくという、そういう効果があるんですね。ですから歯科でですね、フッ素を塗ってフッ素塗布をしてもらうということ、あるいは毎日ですね、フッ素の入っている歯磨き粉を使っていただくと、こういうことが歯を強くするためには非常に有効だろうと思いますし、それからもう一つ、歯の溝ですね、歯の溝が深い場合に、そこのところから虫歯ができることが多いわけですよね、噛み合わせの面ですね。で、そこのところをこのプラスチックでこうコーティングをするという処置があって、これをまあシーランドというんですけども、まあ、そのことによってその虫歯になりやすいところをですね、コーティングすることで虫歯に対して歯を強くしてあげるというような方法があると思います。
はい。ところで先生、幼児期はやはり歯磨きを嫌がる傾向がありますが、どうしたらいいんでしょう。
まあ、歯磨きをですね嫌がる子に歯磨きをさせるっていうのは、これはこうしたらいいっていう得策っていうのはないんですね。で、まあ、考えられるとすればですね、まあ、ご家族のお父さんお母さん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんも含めてですね、まあ、皆さんで歯を磨いているのを見せてですね、でその本人も自分もその仲間に入りたいと、まあ、思わせるようなね、そういうふうに持っていくとかですね、あるいは電動歯ブラシっていうのがございますけれども、これは効果がありますので、特にちっちゃな子の場合は手がこう動きがですね、あまり動かせないので、
回転しませんよね。
はい。なので電動の動きでもってそれを補うことができるので、電動歯ブラシっていうのは割とおすすめなんですけれども、まあ、そういうものを、まあ、与えてですね、これでやってみようよというふうな感じで、興味を引いてあげるということも考えられるんじゃないかなと思います。で、まあ、嫌がってもですね、まあ、たとえ短い時間でも食後は歯磨きするんだということをですね、ぜひ習慣化を、ね、するように、
はい、
持っていってあげたいなというふうに思っています。